次、2番久保議員。
はい、2番久保であります。質問を、始めさせていただきます。今日は社会福祉施設等における防火安全対策と要介護認定者の障害者控除対象者認定につきまして、町長にお伺いいたします。最初に社会福祉施設等における防火安全対策についてお伺いいたします。昨年11月25日早朝、当庁が管理運営しております高齢者共同生活支援施設福祉荘において火災が発生し、木造平屋建て延べ床面積 375.3 平方メートルの入居棟1棟を焼失しました。この火災で負傷されました3名の方はもとよりのことでありますが、今現在におきましても仮住まいの不自由な生活を送られております方々に改めてお見舞い申し上げます。折しも国においては平成25年2月の長崎市の認知症対応型グループホームにおける重大火災事故等を教訓とする防火安全体制の徹底を関係機関に通知するとともに、消防用設備等の基準に関する法令であります消防法施行令等を改正し、平成27年4月1日に施行しております。この火災事故を受けて事故発生の翌日、国が都道府県に宛てた通知では、認知症対応型グループホームにおける防火安全体制の徹底及び点検について、防火体制及び万一火災が発生した場合の消火、避難、通報体制の確保について再点検を行い、防火安全対策に万全を期するよう管内市町村及び認知症対応型グループホームへの周知を徹底するようお願いしたいとし、また指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準においても、これに定める非常災害対策に係る各項目の実施状況について、市町村は管内認知症対応型グループホームに対する指導、助言を行うとともに、非常災害に関する具体的計画の策定状況などを点検することを求めております。改正消防法施行令等に関する経過措置の期限とされます平成30年3月31日が迫る状況下で、この火災発生時の国の通知のみならず、町は介護保険事業の保険者であり、また障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス費の支給決定を行う立場として、それぞれの事業者に求められるこの法令改正への対応について、どのように指導されているのかお伺いしていきたいと思っております。すでに法令等の施行から2年が経過しようとする状況に至っておりますので、その対応が進んでいるものと思いますが、この機会に検証させていただくとともに、国の通知にもありますように、法令等で規定されていない事業所の整備についても念頭において質問を進めてまいりたいと思っております。なお社会福祉施設等についてということでありますが、一般的な表現として、この社会保障の括りの中で行われる福祉の分野の事業を社会福祉事業としており、この事業を管理運営している事業所が社会福祉施設ということになるわけでありまして、当庁では社会福祉法人と特定非営利活動法人、それぞれ2つの法人ずつが介護保険事業と障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業を行っております。で、町内ではほかに保育所も社会福祉施設ではありますが、今日の質問の中では触れておりませんので、ご了承願いたいと思っております。介護保険事業といたしましては、介護老人福祉施設と老人短期入所事業、老人デイサービス事業、認知症対応型グループホーム事業、障害福祉サービス事業としては障害者支援施設、障害者グループホーム、就労継続支援事業が指定され事業として行われております。で、これらの事業及び事業所に関する消防用設備の基準も消防法施行令等で定められているわけでありまして、今回の改正においてもいくつかの点で厳しくなっておりますが、今日はその中から スプリンクラ設備の設置基準の見直し、自動火災放置設備の設置基準の見直し、および火災通報装置に関する基準の見直しにつきまして、順にお伺いします。でなお、以後の質問におきまして、消防法施行令別表第一という言葉を使わせていただきますが、これは特に安全性を確保する必要性に応じて、事業所を区分したものであります。社会福祉施設といたしましては、6個炉がより必要性が高く、次いで6個派ということになります。それでは質問をさせていただきます。で、1点目のスプリンクラ設備の設置基準の見直しについてでありますが、これはスプリンクラ設備を設置しなければならない防火対象物として、防火対象物というのは先ほど申し上げさせていただきました事業所のことでありますが、延べ床面積が275平方メートル未満の消防法施行令別表第一6項の炉に掲げる防火対象物が追加されております。わかりやすく申し上げますと、延べ床面積が275平方メートル以上のものに設置が義務付けられておりましたスプリンクラー設備について、改正では原則として延べ床面積にかかわらず設置することが義務付けられたということであります。この別表第一6項の炉に掲げる防火対象物とは、避難が困難な要介護者および障害者を主として入居または入所させる事業所のことでありますが、先ほど申し上げました当庁内の事業所でその対応がまだ実施されていないものがあるのか、まずお伺いいたします。
理事長長、
はい、議員の質問にお答えしたいと思います。現在庁内には6の高炉の社会福祉施設等でスプリンクラー設備を設置しなければならない施設は、特別養護老人ホーム白樺園、グループホーム優の里愛の里、障害者支援施設トマム園、障害者支援施設緑の園の4施設があります。いずれもスプリンクラー設備を設置しております。また今回の改正、議員おっしゃった延べ面積275平米未満の追加での該当の施設はございません。
議長。2番久保議員、
はい。ただいまご答弁いただきましたとおりであると思います。介護老人福祉施設と障害者支援施設、それから認知症対応型グループホーム、でさらにはこれ6個派にも該当するわけでありますが、障害者のグループホームのうち延べ床面積が275平方メートル以上の1棟、これにつきましてはすでに、整備がされていることは認識しております。で、そういうことでありますが、もう1点付け加えさせていただきますが、障害者のグループホームの中でですね、避難が困難な障害者として、障害程度区分4以上で、避難に部分的な支援の必要な方が入居しているグループホーム、これにつきましても設置が必要になりますが、このような事業所が町内にあるのかお伺いいたします。
会議長。
野尻町長。
はい。障害支援区分4以上の方々が入居するグループホーム等に関しても、消防としては施設側からの情報もないので、そのようなグループホームはないものと把握しているところでございます。
2番久保議員、
はい。この状況につきましては消防は今後ですね、後ほど述べさせていただきますが、消防の査察、それから防火設備の報告義務がグループホームにも発生いたしますので、これからいろいろ調べてあれば指導していくことになろうかと思いますので、そのように理解しております。今回の消防用設備等の基準改正ではですね、これまでは消防法施行令別表第一6項の派、炉の次に重要性が高い6項の派でありますがに掲げる防火対象物のうち、延べ床面積が300平方メートル以上に限られていた 自動火災放置設備の設置、これが延べ床面積に関わらず、利用者を入居または入所させるすべての事業所に拡大されております。当庁内においては、この消防法施行令別表第1、6項派に掲げる防火対象物としましては、障害者のグループホーム、これが該当することになりますが、その整備状況につきまして、お伺いいたします。自動火災放置設備の件でございます。
はい、議長。
野尻町長。
はい。自動火災放置設備の設置についてですが、現在、町内において、ただいまおっしゃられました6項の派に該当する300平方メートル以上の施設は、デイサービス、デイサービスセンター、陸別統合保育所、地域交流ホーム、フラット、トマム園、緑の園作業棟、共生型就労支援センター、緑の園製材工場、共同生活援助事業用住宅グループホーム、オーロラ、この6施設がありまして、すべて設置済みになっております。また今回の改正、これは延べ面積が300平米未満が追加ということですが、該当する施設はグループホーム、若葉の家、グループホーム未来、グループホーム希望の3施設があります。この3施設にあっては法改正以前より特定小規模施設用自動火災放置設備の設置をしているところでございます。ゆえに今回の法改正による町内の6項の派に該当する施設はすべて整備済みとなっております。
議長。
2番久保議員。
はい。ただいまご答弁いただきました、単独で、整備されておりますグループホームにつきましては、答弁の通りだと思います。ただですね、一つ今後検討しなきゃならないのは、グループホームには賃貸住宅をグループホームにしているものがございます。それから公営住宅もあります。でこれらの整備がですね、今後検討材料、これは陸別町だけでなく他の町でもこういう賃貸物件に対する設備の整備が一つの課題になっておりますが、今後これが対応の是非について検討されることになろうかと、そのように考えております。次に火災通報装置に関する基準の見直しについてでありますが、これは自動火災放置設備の設置に関連することでもありまして、今回の消防用設備等の基準改正では、消防機関へ通報する装置と自動火災放置設備との連動が義務化されております。で、これは消防法施行令別表第1、6項ロに掲げる防火対象物について、これまでは自動火災放置設備の感知の作動を確認してですね、人為的に電話または非常ボタン等で消防機関に通報しておりましたが、基準改正では感知機の作動に連動して自動的に起動して消防機関に通報される設備の設置が義務付けられております。このことは火災通報装置が自動で119番通報するものでありますから、速やかな通報によって被害の軽減を期待するもので、消防機関が呼び返しにより火災を確認した場合、または応答がない場合は消防車両が出動する仕組みであります。該当する防火対象物といたしましては、当町内では介護老人福祉施設、認知症対応型グループホームおよび障害者支援施設が挙げられますが、その状況についてお伺いいたします。
はい、議長。
藤井町長。
はい。ただいまの消防機関に通報する火災通報装置と、自動火災放置設備の連動についてですが、現在町内に、ある、先ほどの6項ロの4施設においては、特別養護老人ホーム白樺園、障害者支援施設トマム園、障害者支援施設緑の園、この3施設の設備は連動されてございます。 またグループホーム夕の里愛の里にあっては法改正当初より消防職員が説明をしてきている状態ですが、まだ連動されていない状況でございます。
2番
久保議員、
はい。それではこれまでの質問を精査させていただきますと、平成21年4月施行の消防法施行令の改正、これは現行に至る前の改正のことでありますが、これに伴う消防用設備等基準改正では消防法施行令別表第16項炉に掲げる防火対象物については延べ床面積に関係なく自動火災放置設備と火災通報装置の設置が義務付けられております。でさらにスプリンクラー設備の整備がそれまでの延べ床面積1000平方メートル以上から275平方メートル以上に引き下げられております。そして今回の改正では自動火災放置設備の感知と火災通報装置の作動を連動させることが義務化されたことと、スプリンクラー設備については延べ床面積にかかわらず設置することが義務付けられております。ここまでの安全性を確保する必要性が高い消防法施行令別表第1、6の6項に掲げられる施設については整備がすべて終わっているということであります。失礼いたしました。認知症対応型グループホームについては自動火災放置設備と自動火災通報装置の連動が、指導されている途中であると、あと1年の中で、整備されるものだろうと、そのように考えております。さらにですね、利用者を入居または入所させる消防法施行令別表第1、6項の派、これはに掲げる防火対象物についても、延べ床面積にかかわらず、自動火災放置設備の設置が義務付けられております。で、これらの基準改正に対して、自動火災放置設備と火災通報装置については、ただいま申し上げましたとおり、牢については整備済みと、認知症の対応型グループホームを除いては整備済みということであります。それからスプリンクラー設備につきましては、すべて整備済みと、それから自動火災放置設備につきましても、単独で設置しているグループホームについては整備済みと、そういう状況を確認させていただきました。続きまして、今回の消防用設備等の基準改正に伴う改修に対する国の財政支援についてお伺いいたします。これは主にスプリンクラー設備の整備を想定したものでありまして、スプリンクラー設備については、すでに規定されたものについては整備されているということでありまして、ただ、国の通知にありますように、規定されてない部分についても積極的に整備をする必要があるということでもありますので、ここで一通りその財政支援の中身についてお聞きしたいと、そのように考えております。で、冒頭でも申し上げましたように、消防法施行令等はですね、大きな火災事故のたびに改正されて消防用設備の基準が厳しくなってきておりますが、平成18年の1月、これも長崎県の大村市の認知症対応型グループホームの火災事故などを契機として、平成21年4月に改正された際にはですね、認証施設におけるスプリンクラー設備の設置基準が強化されておりますことは、先ほど申し上げましたとおりでありまして、火災発生時に自力で避難することが困難な方が入所する社会福祉施設、これは先ほど申し上げました6項の炉に該当する施設でありますが、その施設については、これも何度も申し上げましたように、延べ床面積が275平方メートル以上のものに厳しくされております。そしてその際の整備費に対する財政支援策として、介護保険事業では介護基盤緊急整備等特別対策事業交付金、これを充てて、先ほど出ておりました特別養護老人ホームの スプリンクラーを整備するとともにですね、障害者支援施設につきましては、耐震化等整備推進事業費補助金、これによって、トマム園、それから緑の園は平成14年の開設時からスプリンクラーが整備されておりましたので、これは対象にしておりませんが、これに加えて6校派の、認知症ではなくて障害者のグループホーム、これ若葉にあります旧障害者の通勤料をグループホームに転用した480平米ほどのグループホームですが、これのスプリンクラーも整備しております。冒頭で申し上げました国が都道府県に宛てた通知でも消防法その他の法令等に規定されていない設備の確実な設置といたしまして、スプリンクラー設備の設置が規定されていない275平方メートル未満の認知症対応型グループホームにおいても、今申し上げましたように介護基盤緊急整備等臨時特例交付基金がですね、活用されて整備をされたと、そういう経緯がございます。で、繰り返しになりますが、消防用設備等の基準改正の経過措置の期限まであと1年ほどとなる状況下でありますが、今回も国の財政支援は示されているものと思います。で、規定の施設については整備が進んでいるところでございますが、繰り返しになりますが、規定されていない施設についても、積極的に施設を整備する観点からですね、一応国で示されている整備の内容につ交付金の内容ですね、補助金の内容についてご質問させていただきます。
はい、議長。
藤井町長。
はい。障害者施設等に関しましては、社会福祉施設等整備事業補助金でのということであります。また、老人福祉施設に関しましては、地域介護、福祉空間整備等施設整備等交付金で、施設等整備に対する補助があります。消防法と関連する法律の改正等があった場合にも対応できる内容になっており、平成29年度分についてはこれから移行調査があるものと思っております。
議長2番
久保議員。
はい。以上、社会福祉施設等の防火安全対策につきましてですね、消防用設備の視点から検証させていただきました。で、この防火安全対策につきましては、同じく重要な要件といたしましては、避難対策、それから職員の動員体制の確立ですね、それから地域住民との協力体制の確保、これらについても検証すべきものでありますが、それらにつきましては、次の機会に改めて質問させていただきたいと、そのように考えております。そして、これから改築整備が行われようとしております高齢者共同生活支援施設、福祉層につきましても、法令に基づく防火対象物かどうかで、消防用設備の内容を決めるのではなく、入居される方の状態、不足の場合に自力で避難できるかどうか、そういう判断で整備をしなければならないと思っております。従いまして、これまで検証させていただきました内容の消防用設備につきましては、福祉層にも備えてほしいと思うわけでございますが、先ほど示されましたこの改築整備計画では、スプリンクラー設備と自動火災放置設備の整備とともに、避難訓練についても定期的に行うとのことでありますから、これまでに比べますと、大きな安全安心につながるものと考えております。また、このことはですね、整備されます福祉層とその隣にあります介護予防支援、介護予防施設ふれあいの里、そして認知症対応型グループホームを一体的な防火区画としてですね、互いの建物への延焼対策も考えておかなければならないと、そのように思っておりますので、お考えをお伺いいたします。
はい、議長。
藤井町長。
はい。議員の質問でございますが、 まあ、それぞれの建築物は、まあ、不燃材、まあ、また防災のカーテンを使用しております。防炎のカーテンを使用しております。また外交的なもので新たなことは現実として不可能でございますから、今後町有の2つの施設につきましては管理の委託を行っている事業者と連携して避難訓練に合わせて消火訓練も行っていきたいとかように思っております。
2番久保議員。
はい、冒頭でも申し上げました福寿荘の火災事故が発生した当日、これは皆さんご承知のように無風に近い状態であったためですね、幸いに周囲の建物への延焼が免れました。で、仮にですね、北方向からの風が時点で吹いていたなら重大な状況になっていたかもしれないと思っております。建物の間に十分な復員の道路等が設置されているわけではありませんので、延焼の恐れのある外壁部分に開口部、これを設ける場合にはガラス戸に遮炎性能の高い材質を使用するかですね、または防火戸などの防火設備も考えなければならないと、そのように思っております。また社会福祉施設等のですね、防火安全対策としての消防用設備の基準の改正にも関連するわけでありますが、平成28年6月1日に施行されました建築基準法等の改正についてお伺いいたします。これにつきましても冒頭で申し上げました平成25年2月に発生した長崎市の認知症対応型グループホーム等の火災事故に対応したものでありますが、これを特に安全性を確保する必要性が高い建築物として設備基準の適用状況を行政庁への報告対象に指定していなかったこと、このことからですね、必要な是正措置の指導の機会を逸したということを教訓にしたと、そのように聞いております。その改正の一つにですね、防火設備に関する検査制度の創設があります。毎年の報告を求められるわけでありますが、初回の報告のみ3年間の経過措置が設けられております。で、これはこれまでのこの建築基準法では、介護老人福祉施設、それから障害者支援施設につきましては特定建築物として定期的な調査と報告が行われてきておりますが、今回の改正で、延べ床面積が200平方メートル以上の認知症対応型グループホーム、それから障害者グループホームが加えられております。で、当庁内でこれに該当する特定建築物が新たに発生することになろうと思いますが、お伺いいたします。
はい、議長。
野尻町長。
はい、この建築基準法の改正によりまして、新規対象施設200平方メートル以上、これは新町2区にありますグループホーム若葉の家、231.86 平方メートルでございます。これは各部屋、まあ、6部屋なんですが、すべてに火災報知器を設置、これは平成29年度を設置することで基準をクリアできる、消防署と協議済みなんですが、また平成29年度より緑の園と一緒に定期検査を受ける予定であります。2つ目としまして、元町のグループホーム未来227.90平方メートルなんですが、これは平成29年度中に入所者6名すべて移動させて空き家とすると、その後の整備はない、旧若葉の家を解体し建設中のところに移動するということでございます。3つ目といたしましては、若葉町のグループホームオーロラ、これは 489.71 平方メートル、平成29年度中に解体して、建て替えの予定、これは整備の予定はなし、用途廃止するということでございます。以上でございます。
2番久保議員。
はい、ただいまご答弁いただきました まあ、あの改築取り、ですね、それから利用者が移動するものに関しましては、今年、29年度内で対応することになろうかと思いますが、一番最初にありました若葉の家、これはあの、新町2区にあります、これ、賃貸、物件でありまして、私の記憶では一部、全体を利用するのではなく、一部分をまあ利用しているということで、非常にあのこういう設備の設置については、貸主の理解も必要ということでありまして、大変かと思いますが、まあ、あと1年の中で対応していただくことになろうかと思います。で繰り返しになりますが、この定期調査、報告の対象建築物の見直しは、先ほど申し上げましたように、定期調査報告で不備の是正措置がを、まあ、見落としたというか、そういう機会を逸したということでが教訓にした ものであります。従いまして、先に質問させていただきました消防用設備を含む消火設防火設備の整備を今後はですね、確実に履行しなければ、報告しなければならないと、そういうような仕組みになろうかと、そのように考えております。で、これまで消防用設備の法令の改正に伴う町内の社会福祉施設等の対応状況について、質問させていただきまして、ご答弁をいただきました。で、その内容につきましてはですね、消防機関を中心に適切な指導、監督が行われてきたものと、そのように確認ができました。また、事業者につきましても、コンプライアンスの保持の姿勢が見えますので、これも十分に評価できるものと考えております。そして、これから進められます、高齢者共同生活支援施設、福寿荘改築整備における防火安全対策の取り組みがですね、今後の民間事業者の施設整備においても生かされるようになってほしいものと願うものであります。それでは次に、要介護認定者の障害者控除対象者認定についてお伺いいたします。先ごろ、町内各自治会を通しまして、障害者控除対象者認定書についてと題するお知らせが回覧されているところでありますが、これは納税者自身、または控除対象者、対象配偶者や扶養親族の、扶養控除の適用がない16歳未満の年少親族を含めて、扶養親族が所得税法施行令、施行令、および地方税法施行令上の障害者に該当する場合には、一定金額の所得税控除、並びに同町民税所得割の控除を受けることができるとするものであります。この控除対象となる方の範囲は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律や身体障害者福祉法の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、または身体障害者手帳に身体上の障害がある人として記載されている方、さらには児童相談所、知的障害者更生相談所等で知的障害者と判定された方などとなっております。そして精神または身体に障害のある年齢が65歳以上の方で、その障害の程度が身体障害者手帳に身体上の障害がある人として記載されている方などに準ずるものとして、市町村長等の認定を受け、障害者控除対象者認定証を交付されている方もこの対象になるというものであります。ここまではお知らせに書かれているとおりでありますが、本日はその具体的な取り扱いといたしまして、お知らせには明示されていない要介護認定者の障害者控除対象者認定につきましてお伺いします。当庁におきましては、障害者控除対象者認定書交付事務取扱い要項を平成16年1月1日に施行して、町長が認定する障害者または特別障害者に対する障害者控除対象者認定書の交付事務を取り扱っております。 その認定書交付事務取扱要項では、認定に関する条項の別表第一に、知的障害者等に準ずるもの、身体障害者に準ずるものとしての障害者控除に係る認定基準を定めております。その認定の方法に関する条項に、当該対象者が介護保険法の規定に基づく要介護認定または要支援認定を受けている場合は、申請者の同意を得て介護保険における認定調査票を参考資料として利用することができるとされていることを考えますと、満65歳以上で介護保険の要介護認定等を受けている方のうち、認定証交付事務取扱要項に定める障害者控除に係る認定基準の要件を満たす方については、所得税および同町民税所得割の障害者控除、または特別障害者控除の認定を受けることができると、そのように理解してよろしいかお伺いいたします。
はい、議長。
おじり町長。
はい。議員のおっしゃる通り、お見込みの通りでございます。申請いただきまして、認定書の交付を受けていただき、申告の際提出いただければ控除が受けられるようになっております。以上でございます。
2番久保議員。
はい。この障害者控除対象者認定書交付事務取扱要項は、消防法、所得税法施行令および地方税法施行令に基づく精神や知的および身体上の障害がある人に準ずるものとして認定することを目的にしております。精神や知的および身体上の障害がある人につきましては、精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳などを提示することで障害者控除の取扱要件を満たすわけでありまして、所得税等の算定においてはそのように取り扱われておりますので、認定書の交付を申請する必要はないと、そのように理解しております。で、この取扱要項は準ずるものの認定基準を明確にする必要があって、それを定めたものであります。いずれの市町村等でも同じような取り扱いをしておりますが、例えば条文で、対象者を明文化している町、これは十勝管内の自治体でありますが、があります。で、障害者控除対象者認定を受けることができるものは、介護保険法第19条第1項に規定する介護保険要介護認定を受けた要介護認定者、または障害の程度が、これ4つの区分がございます。障害の程度が精神上の障害を有し、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない65歳以上のもの、知的障害を有し、療育手帳の交付を受けていない65歳以上のもの、身体上の障害を有し、身体障害者手帳の交付を受けていない65歳以上のもの、さらには常に就傷を要し、複雑な介護を有するもの、このいずれかに該当するものとする簡明な規定を設けております。またですね、この当庁の認定証交付事務取扱要項は、平成16年1月1日に施行されてからは所要の改正が行われていないようでありますが、所得税法施行令及び地方税法施行令については逐次に改正されておりまして、参照するこれらの法令条文とは齟齬があるように齟齬がある箇所があるように思います。さらにはですね、先に話させていただきました対象者の要件を簡明に規定すること、それから認定調査項目が示されて判定会議による審査判定を規定してはいるものの、その判断基準、それから障害者と特別障害者の判断基準、これらが規定されていないように思います。それらを考慮してですね、所要の見直しを行う必要があると、そのように考えております。 質問を続けさせていただきます。所得税法及び地方税法に基づく陸別町障害者控除対象者認定証交付事務取扱い要項に定める一定の要件を満たす要介護認定者についても所得税及び同町民税所得割の控除が受けられるわけでありますが、当庁には百数十人ほどの要介護等認定者がおられるわけでありますが、この認定証のこれまでのですね、交付実績についてお伺いいたします。
はい、議長。
野次町長。
はい、交付実績なんですが、17件でございます。
議長、2番。
2番、久保議員。
はい、ただいま申し上げました認定証の、交付実績、ご答弁いただきました認定証の交付実績を考えますと、介護認定者の数から数えてですね、考えてですが、申請していれば認定されるであろう多くの方が障害者控除を受けられていないのではないかと思うわけであります。扶養親族として同居の特別障害者であれば控除額が75万円加算されますので、所得税額は復興特別所得税を含めて課税所得金額の最も低い階層であってもですね、税額にして3万8千円余りくらいの違いが生ずるものと思っております。でもちろん要介護と認定者のすべてが納税義務者または納税義務者の扶養親族ではないと思いますが、この仕組みを知らない方もおられるのではないかと思うわけであります。で申請、方式ではなく障害者控除対象者に該当する要介護等認定者には漏れなく認定証を交付すべきとまでは申し上げませんが、例えば広報では所得税の確定申告の案内として介護認定を受けている方も対象になることがありますとわずかに触れてはいるものの、この事務取扱いの理解を深めるためには先ほど申し上げましたように要介護認定者を含めた対象者を明示する必要があると思いますが、お考えをお伺いいたします。
はい、議長。
野次町長。
はい、議員おっしゃるように、いろいろ周知の方法等、そういうことで中で検討しているんですが、まあ、個人情報等とかなんとかの問題もありますんで、思い立ったら、気楽に役場の方に相談に行ってよと、そういうようなことを議員の皆様からも周知していただきたいなと、そのように思っております。まあ、周知方法につきましてはいろいろな工夫をしていきたいというように思っております。
2番、久保議員。
はい、ただいまご答弁いただきましたように受けられる一つの利得については、やはり周知を密にしていただいてですね、それを享受していただきたいと、そのように考えております。で、以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。